んにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う医の深掘り。今回は公衆衛生に関するお話を伺います。ゲストは群馬県館林保健福祉事務所兼桐生保健福祉事務所で保健所長を務めておられる武智博之先生です。武智先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは武智先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。武智先生は平成10年に群馬大学医学部を卒業、泌尿器科医として群馬県立病院の勤務を経て公衆衛生の分野に転身し、現在は館林保健福祉事務所兼桐生保健福祉事務所の保健所長としてご活躍されています。武智先生の肩書きがたくさんあるので一部をご紹介します。日本泌尿器科学会専門医、がん検診認定医、日本医師会認定産業医、結核好酸菌症認定医、日本公衆衛生学会専門医、インフェクションコントロールドクターなどです。高知先生が公衆衛生の領域に進む転身をした決意っていうのはエピソードが何かあるんですか？
これ結構よく聞かれるんですけれども、はい、群馬大学を卒業してから、群馬大学の泌尿器科、当時は医局と呼んでたんですけれども、はい、泌尿器科の医局に入りまして、そちらでがんのことを主にやってきました。具体的に言いますと、がんの検診、前立腺がんなんですけれども、はい、検診をしたりだとか、その治療だとか、そういうところに深く携わってくることができました。で、群馬大学の泌尿器科っていうのは実は日本の中でも、あとは世界的に見ても結構前立腺がん検診をすごくしっかりしている、
はい、
医局でして、うん、でそこで学んだことが一番大きいんです、
うん、
で具体的にこうどういうことをしていたかといいますと、群馬県の市町村、当時は70ぐらいあったんですけれども、はい、そちらの市町村を毎週のように駆け回って、うん、前立腺がん検診の結果のお話だとか、うん、前立腺のお話なんていうのを地域の住民の方々にしてきたんです、
はい、
そういう活動をしていましたら、あ、こういう分野にも医者が関われるチャンスがあるんだななんて気づいたことが本当に純粋なきっかけですね、うん、
保健所勤務の医師、ドクターと、はい、一般的な臨床のドクターっていうのは、先生は違いとしてはどのような点を感じてますか？
これもよく聞かれるんで、自分なりにすごく悩んでるんですけど、一言でもう本当に住民の方に説明するときには、はい、治療を私は保健所公衆衛生医師は治療するのではなく、うん、地域にお住まいの方を保健衛生面の面から、うん、はい、サポートするっていうことをメインに仕事をしているっていうところですね、
うん、なるほど。そうしますと、病気になる前の段階っていう、まあ、いわゆる未病っていうような段階とか、はい、疾病の今度予防っていう段階でも、まあ、比較的関わることが多いという感覚でいいですか？
そうですね、はい、かなりそこが主力な業務になるんですけれども、うん、少しこう具体的にお話をしますと、つい今年度に入ってからつい最近の話なんですけれども、はい、群馬県の助産師会の総会にお呼ばれしまして、赤ちゃんの泣きに寄り添うという演題でお話ししてきました、うん、これは赤ちゃんの泣きの特徴についてご紹介するものなんですけれども、助産師さんたちを通じて妊婦さんや、妊婦さんだけじゃなくて赤ちゃんの面倒を見てくれるおじいさんおばあさん、
はい、
そういうような方々に乳幼児揺さぶられ症候群を起こさないようにするための秘訣みたいなお話をしてきました、こちらの方はどちらかというとこう予防の話なんですけれども、うんうん、こちらもつい最近なんですけれども、安中市長さんにお呼ばれして、うん、
はい、
CKD っていいますと慢性腎臓病になるんですけれども、はい、そちらの方々もうグレード3以上ということで、うん、比較的腎機能が落ちている方々を対象にした講演会に行ってきました、はい、
うん、
で題名としては腎機能を維持するためにできることっていうお話だったんですけれども、はい、こちらの方も非常にこうご好評いただきまして、こちらの方は すでに少し病気はお持ちなんだけれども、うん、さらに悪くすることができる限りないようにっていうような予防というよりは、どちらかというと病気の進展を防ぐみたいなところで、うん、はい、皆さんに伝わればなということでお話をしてきました。
あ、そういうような業務もあるということですね。そうですね。一般の市民が保健所を訪れる機会っていうと、どういった場合が多いんですか？
これ群馬県は、はい、実は保健所っていうのは県の組織としては一つもなくて、保健福祉事務所っていう、まあ、独特な
呼び方が、
そうなんですね、はい、保健と福祉を一緒にやってるっていう、なるほど、ところなんですけれども、うん、それなので本当にいろいろな業務があります、はい、医療関係者の方に身近なところで言いますと、うん、医師だとか看護師の皆さんが資格免許の申請だとか受け取りの窓口をしてたりとかするんですけれども、最も多くこういらっしゃるのが、時期が限られているんですけれども、難病をお持ちの方なんですね。で、難病の申請みたいなのをご家族の方がいらっしゃるっていう時期がすごくたくさんこういらっしゃったりします。あと毎週やっておりますのが HIV などの感染症の相談や検査もあるんですけれども、うん、はい、あとは飲食店の営業許可ですね。こちらの方は毎週水曜日に係の者が現地に行って確認をしたりだとかしてますんで、結構多くお仕事させていただいてます。
まあ、事務的なことから具体的な保険の指導の事項まで、割と業務が多岐にわたるっていうことなんですね。
そうですね。で、保健福祉事務所にはすごくさまざまな職種の職員がいるんですけれども、はい、どの職種のもう皆さん自分の得意分野だけではなくて事務作業を行っています。うんうん、本当に手前味噌でこれ教職なんですけれども、群馬県の職員はとても皆さん優秀なので、いろいろ自分の持っている資格だけではない仕事までできるようになっています。はい、でどの職種もいわゆる今日の私の姿もそうなんですけれども、うん、公務員のスタイルで仕事をしておりますので、うん、見ただけではどの職種が働いているかなっていうのは分からない。それがちょっと特徴とも言えますね。
はい、保健所を訪れる人市民は年間何人ぐらいおられるんですか？
これ実は人数を記録するのすごい難しくて、一個一個の仕事をこう何人ってもちろん出してるんですけど、積み重ねると本当すごい、もうとにかく多いっていう感じなんですね。それなので事務所によりますと、ほぼずっと全ての職員が窓口対応しているか電話対応しているか。そうなんです。だからずっと何かをしていますので、意外と忙しくしているのが保健福祉事務所なんですね。
この保健福祉事務所の所長っていうのは医師でないとできない職業なんですか？
一応僕は保健所長っていう立場なんですけれども、はいはい、保健所長としては原則としては医師でないとならない、医師である方が望ましいみたいなのが国からの通知で出ております。はい、で群馬県ですと保健所長は全員が医師が務めております。
はい、仕事の領域としてはどんな仕事なんですか？領域、例えば感染症予防接種とか健康診断、難病医療などのほか、さまざまな健康相談窓口っていうのが、まあ、私の勝手に抱いているイメージなんですけど、まあ、一番多い業務内容っていうのは、
すごく難しいんですよね。多い少ないというよりは、うん、どちらかというと僕たちが感じているのは内容が重いかどうか、はい、あとは大きいものなのかどうかっていうことがすごく気になったりとかしています。うん、で健康相談をお受けすることはすごく多いんですけれども、はい、これがとても幅が広いんですね。病院で働いている時にはこういう相談を受けたりすることはなかったんですけれども、はい、保健福祉事務所で働いておりますと、本当に些細なことだったりだとか、もういろんなことを心配されて、うん、誰に相談したらよいかわからないようなことを聞くのはまず保健所、保健福祉事務所なんだなっていうふうに思っております。思っております。はい、それでこういうような相談が寄せられますと、私たちも、まあ、どう答えていいのか難しいことも正直言うと多いんですけれども、うん、私たちが信頼されている歴史があるんだななんていうことを感じたりすることができます。ちょっと一つあれなんですけど、今ちょっと流行りっていうか、今の時期初めて今まで対応したことない仕事が入りまして、はい、ヒアリっていうのでアリがすごく今話題になってるんですよね。
ニュースでもやってますね。
もう今週もアリをお持ち込みいただいて、はい、このアリはどんなアリなんだだとかそういうような相談も来たりとかしますね。
これは先生、ヒアリをこう 選別できるんですか？
できないんで、僕も実はヒアリ見たことなくてテレビでしかないんですけど、ただお持ち込みいただいたのがヒアリではないということを、まあ、僕たちがわからない場合には実は群馬県の衛生環境研究所の職員に見ていただいたりだとか、はいはい、群馬県には実はとっておきの施設がありまして、うんうん、あの昆虫の森って群馬県立の方があるんですよ ね、 あ、 ありますね、あそこにはもう昆虫博士がいっぱいいらっしゃるんで、うん、あそこに相談することも実はあります。
あとこの辺の地域ですと藪塚にヘビセンター、スネークセンターがあって、まあ、それももしかしたら先生の関わりはあるんですか？
あの保健福祉事務所としては実はあんまりなくなったんですけども、あの救急で働いてる時なんていうのはヘビに噛まれたなっていう患者さんが来たりとかすると、どんなヘビかっていう様子を聞くと、そこのヘビセンターに、スネークセンターに聞くと大体よく教えてくださる。
そうですよね。
でこういうふうにするといいよなんて教えてくださったりしますので、今でも頼りにしてます。
まあ確かに我々にかかっているようなかかりつけの患者さんだと、すでに医療機関に足を運んでいるんで、まあ、ドクターとか看護師さんとか医療事務のものとか、まあ、さらには薬剤師さんにいろいろ患者さん自身が尋んでいることが多いかもしれませんが、まあ、なかなか普段から医療機関を利用していない方だと、どこで相談していいかよくわからないということになって、どうしても保健所、保健福祉事務所の先生にもお世話になることが多いんじゃないかと思いますね。ありがとうございました。それでは第2部に続きます。はい。